委員会審査レポート3ページから7ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会、総務常任委員会、妊婦の初回参加受診費用の助成に関する予算等を審査、議案2件をいずれも可決しました。所管事務について4件の報告を受けました。議案、令和5年度一般会計補正予算、私立保育園等に対する保育業務支援システムの導入や、送迎用バスへの置き去り防止装置の設置などに要する経費として264万9千円、住民税非課税世帯等の妊婦に対して、初回の参加受診費用を助成するための経費として81万円。食品価格が高騰する中、これまで通りの栄養バランスや量を保った学校給食を提供するための経費として5000万円の増額となるなど、補正後の総額は672億8926万5000円となります。主な質疑。問い。住民税非課税世帯等の妊婦に対して、初回参加受診に要した費用を助成するとのことだが、住民税非課税世帯以外で助成対象となる方は、また対象者への周知方法は、答え、助成対象としては、家計急変世帯のほか、同一世帯の親の所得により課税世帯となるものの、家庭状況等により、親から経済的な援助が期待できない方などを想定している。また、周知方法については、令和5年4月から訴求して助成するため、令和5年4月1日以降の母子健康手帳の申請者全員に対して、個別に案内文を送付する。さらに、ホームページや広報成田に掲載するほか、市内医療機関にポスターを掲示し、周知を図っていく。職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正。人事院規則の改正を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の対策業務を対象とした感染症作業手当に係る規定を削除するとともに、今後、特定新型インフルエンザ等に該当する感染症が発生した場合に、速やかに感染症作業手当の支給について措置できるよう、条例の一部を改正します。所管事務、成田市政施行70周年記念事業。令和6年3月31日で、市政施行70周年を迎えることから、節目の年を市民と共に祝う記念事業などにより、市のさらなる発展を図る契機とするため、令和6年1月から12月までを実施期間として、NHK 交響楽団によるコンサートや、成田だし祭りのほか、友好都市や姉妹都市から関係者を招待し、記念式典を開催するなど、様々な記念事業の実施に向けて検討を進めているとのことでした。教育民生常任委員会。公立で初めての小規模保育事業所を開設。議案2件をいずれも可決しました。所管事務について2件の報告を受けました。議案、保育所設置条例の一部改正。老朽化した公立保育園の安心安全な保育環境の向上を目的として、ハブ公民館の敷地内に整備を進めている新設万崎保育園が定員を19人とした小規模保育事業所として令和6年4月1日に開園します。新設万崎保育園では0歳児から2歳児を中心に5歳児までの受け入れを行うほか、一時保育の受け入れ年齢を満6ヶ月からに拡大し、子育て支援の充実を図ります。主な質疑。問い。認可保育所と小規模保育事業所の違いは、また、小規模保育事業所とすることのメリットは、 答え、小規模保育事業所の対象年齢は原則0歳児から2歳児までであるほか、定員は認可保育所が20人以上、小規模保育事業所が6人以上19人以下である。財政面においても、小規模保育事業所の場合、国・県から整備費や運営費の一部補助を受けられるといった違いがある。メリットとしては、少人数ならではのきめ細やかな保育を提供することができる。所管事務、コミュニティバスの令和6年度以降の運行見直し。運転士不足が深刻化している中、コミュニティバスの運行受託者より減便等による運行時間の削減について申し出を受けたことから、ダイヤ改正を検討するとのことでした。ダイヤ改正にあたっては、市役所から保健福祉館までの共通ルートを整理するとともに、新たに休日ダイヤを設定するほか、バス運転士の労働条件の基準を遵守するため、連続運転4時間につき30分以上の休憩時間を確保するとのことでした。市民サービスへの影響が最小限となるよう、運行受託者と調整を行い、地域公共交通会議での協議を経て、令和6年4月1日より改正後のダイヤによる運行を開始する予定とのことでした。
経済環境常任委員会、中台運動公園水泳プールを夏季以外の期間でも活用。議案3件をいずれも可決しました。所管事務について1件の報告を受けました。議案、都市公園条例の一部改正。中台運動公園水泳プールの50メートルプールに導入している可動床を活用し、プールの底面をプールサイドと同じ高さまで引き上げ、人工芝などを敷設することで、夏季以外の期間においても多目的広場として活用を図ります。多目的広場の使用期間については、夏季における水泳プールの使用期間や年末年始などを除き、1月6日から5月10日まで、10月10日から12月26日までの約7ヶ月間とし、使用時間は午前9時から午後5時までとします。また、利用料金については、貸し出し時間を2時間単位として、全面を利用する場合は2時間で3600円、3分の1面を利用する場合は2時間で1200円とします。なお、共用開始については、多目的広場のオープンに向けた準備や周知期間を考慮し、令和6年1月中旬を予定しています。主な質疑。問い、多目的広場の利用料金の設定根拠は。答え、受付などを行う職員の人件費や水泳プール管理棟の光熱水費などの維持管理費を年間の開館日数及び利用時間で割り算出している。地区運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正。平成26年4月から旧東小学校の体育館と運動場を活用し、地区運動施設として有効利用している豊見運動施設について、東小学校の跡地利用としてパークゴルフ場と併設する複合施設の整備を進めており、令和6年1月から豊見体育館などの解体工事に着手するため、令和5年12月末日をもって豊見運動施設を廃止します。豊見体育館は避難所や投票所としても活用していることから、複合施設の竣工までの間は利用が可能な状態を維持し、複合施設が竣工した際には、パークゴルフ場に先行して共用を開始することで、避難所や投票所としての機能を切れ目なく継続していきます。旧卸売市場青果棟など、解体工事請負契約の締結。新生成田市場の開場に伴い、旧卸売市場の青果棟や管理事務所のほか、駐車場アスファルトなどの解体工事を行います。なお、工事完了は令和6年5月31日を予定しています。建設水道常任委員会。新設する橋梁に関わる工事を実施。議案2件をいずれも可決しました。 所管事務について一件の報告を受けました。議案、橋梁下部工事西三里塚大清水線一工区請負契約の締結。主要地方道成田松尾線の機能を補完し、通学路の機能の分担と交通量の分散を目的とした全長2300メートルの市道西三里塚大清水線において、畑田地先に新設する橋梁に関わる橋脚を2基設置します。本工事は令和6年度中旬の完成を予定しており、その完成時期を考慮し、橋桁などを設置する上部工事を実施した上で、令和7年度中に橋梁全体の完成を目指しています。指導路線の認定、小泉原田下谷線、成田富里泉清掃工場からの余熱を利用する新清掃工場関連付帯施設は、当初の計画では、指導野毛平小泉線からのアクセスを予定していましたが、令和2年度の事業区域の変更に伴い、建築基準法上の要件を満たした新たな道路が必要となったことから、小泉原田下谷線として指導の認定を行います。主な質疑。問い。道路整備にかかる今後のスケジュールは。答え。すべての道路用地の取得が済み、現在は実施設計を行っており、令和5年度内に工事を発注し、令和6年度中に用地造成や施設整備の際に使用する工事用道路の整備を完了したいと考えている。その後、供用開始の直前に一般の通行ができるよう、最終的な舗装などを行う予定である。問い、指導小泉成毛線の拡幅ではなく、新しい道路を整備する理由は？答え、既存の指導は主に農業用で使用されている状況である。また、付帯施設の整備予定地へのアクセス道路とするためには、拡幅する必要が生じるため、新たな用地取得を行う必要がある。一方、提案する道路は、市が所有する土地を活用することが可能であることから、新たな道路を整備するものである。
特別委員会。空港対策特別委員会。国際線の旅客数が着実に回復。報告。成田空港の現状とさらなる機能強化の取り組み。成田空港の旅客数の推移では、国際線において直近2ヶ月は連続して200万人を突破し、2023年7月の段階でコロナ前と比較して70% まで回復しているとのことでした。さらなる機能強化の進捗状況等では、B 滑走路延伸部における東関東自動車道切り回し道路工事のほか、成田空港内で活動する事業者や従業員の実態を把握するために実施した2022年度成田空港内従業員実態調査結果、成田空港における今後のさらなる需要回復を見据えて開催した合同企業説明会、空港見学会などについて説明がありました。主な質疑。問い、地域未来投資促進法中2に基づく土地利用規制の弾力化に伴い、下福田地区に物流拠点施設を整備するとの報道があったが、その規模などを把握しているのか。中2、地域未来投資促進法。地域の特性を活用した事業の生み出す経済的効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みを支援する法律。中、終わり。答え。開発規模は45ヘクタールの予定で、用地は買収済みとのことであり、今後、諸手続きに入っていくと思われる。成田空港の国際線ネットワークの充実、強化等に関する申し入れ。新たな20万回の年間発着容量の確保を踏まえた、首都圏空港における国際航空需要への対応のあり方について、検討を行うとともに、 成田空港の国際線ネットワークの充実強化や、我が国の産業競争力の強化等について、迅速に取り組むよう、9月1日に千葉県及び成田空港県自治体連絡協議会より、国に対して申し入れを行ったとのことでした。常任委員会等の構成。常任委員会。総務8人。所管事項。企画政策部、総務部、財政部、空港部、会計室、監査委員、選挙管理委員会、消防、議会の所管に属する事項、及び他の常任委員会の所管に属さない事項。委員長、小高優香。副委員長、中島圭介。委員、細貝正康。荒川桜。星野慎太郎。秋山忍。海保茂樹。上田信弘。経済環境7人。所管事項。シティプロモーション部。環境部。経済部。農業委員会の所管に属する事項。委員長、村島翔太。副委員長、藤崎雄一。委員、小泉秀樹。飯島茂和。飯島照明。宇沢治。湯田清。特別委員会。空港対策12人。設置目的。空港と共存共栄を図り、市民がより良い生活を送れるよう、空港に関する諸課題について、調査・研究等を行う。委員長、宇都宮隆明。副委員長、神崎俊和。委員、小高優香。葛生隆弘。藤崎雄一、鳥海直樹、神崎勝、水上幸彦、荒木博士、海保茂樹、伊藤武夫、上田信弘。教育民生8人。所管事項、市民生活部、福祉部、健康子ども部、教育委員会の所管に属する事項。委員長、間野義行。副委員長、葛生隆弘。委員、中島達也。別府博隆。会津元子。水上幸彦。荒木博士。神崎俊和。建設水道、7人。所管事項。土木部、都市部、水道部の所管に属する事項。委員長、鳥海直樹。副委員長、木沢正弘。委員、市山隆。神崎勝。伊藤武雄。石渡隆治。宇都宮隆明。議会運営委員会、10人。所管事項。議会の運営に関する事項。議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。議長の諮問に関する事項。委員長、秋山忍。副委員長、飯島照明。委員、藤崎雄一。荒川桜。鳥海直樹。水上幸彦。荒木博士。上田信弘。湯田清。石渡隆治。広報校長委員会10人は15ページに掲載されています。
決算特別委員会。令和4年度決算関係9議案を認定。9月定例会では、令和4年度決算関係9議案を審査するための決算特別委員会委員12人が9月5日に設置され、19日から21日の3日間にわたり審査を行い、いずれも原案の通り認定しました。委員長、荒木博士。副委員長、飯島照明。委員、中島達也。飯島茂和、葛生隆弘、間野義行、藤崎雄一、 荒川さくら、水上幸彦、海保茂樹、神崎俊和、石渡貴春。一般会計、歳入692億8478万円。歳入の円グラフがありますが、抜粋して読みます。項目、パーセント、金額、令和3年度比の割合の順に読みます。項目、市税、パーセント 49.5%、金額342億8876万円、令和3年度比の割合 2.4% のプラス、国庫支出金 13.8%、95億3652万円、20.2% のマイナス、諸収入 5.8%、40億4197万円、1.4% のプラス、繰入れ金 5.7%、39億6366万円、46.4% のプラス、地方消費税交付金 5.6%、38億7753万円、5.2% のプラス。歳出650億904万円。歳出の円グラフがありますが、抜粋して読みます。項目、パーセント、金額、主な事業の順に読みます。項目、民生費、パーセント 33.2%、金額、215億8732万円。主な事業、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業。総務費 16.9%、109億7712万円。国家戦略特区推進事業。教育費 13.0%、84億5793万円。学校給食事業。衛生費 10.0%、65億1189万円。新型コロナウイルス感染症対策事業。農林水産業費 2.4%、15億4845万円。水田農業構造改革対策事業。令和4年度、成田市一般会計特別会計決算額の表があります。抜粋して読みます。会計名、歳入、歳出の順に読みます。会計名、一般会計、歳入、692億8478万円。歳出、650億904万円。公設地方卸売市場、12億4120万円。12億1934万円。介護保険、79億8098万円。78億2509万円。その他、国民健康保険、農業集落排水事業、後期高齢者医療があります。合計、934億292万円、887億1929万円。令和4年度、地方公営企業会計決算額の表があります。抜粋して読みます。区分、収入、支出の順に読みます。水道事業、区分、収益的収支、収入、20億8108万円、支出、19億9384万円、資本的収支、20億7588万円、26億7526万円。その他、簡易水道事業、下水道事業があります。令和4年度決算、 お金の使い方をチェック。認定までの流れ。9月8日本会議。決算特別委員会へ議案を付託。9月19日、20日、21日。決算特別委員会。議案の説明。質疑。主な質疑。歳入、市税が増加。問い、市税全般において、予算減額に対して収入済み額が13億円以上の増加となった理由は、答え、法人、市民税が増加したほか、固定資産税において、国から示される配分額や、企業の設備投資額が見込みを上回り、焼却資産、中、産、が増加したことなどによるものである。中、産、焼却資産、固定資産のうち、土地及び家屋以外の事業のように供することができる有形資産、中、終わり。総務費、防災ハザードマップを見直し、問い、防災啓発事業について、防災ハザードマップの見直しを行ったとのことだが、その内容は、答え、早期開設避難所の設置のほか、洪水浸水想定区域の拡大や、土砂災害警戒区域の追加指定について反映している。また、別冊としていた地震に関するハザードマップとの統合や、警戒レベルの導入等の防災啓発情報を掲載した。民生費、保育士の事務負担が軽減。問い、公立保育園において、園務管理システムを導入したことによる効果は？答え、保育士への聞き取りのほか、保護者を対象に実施したアンケート結果では、登校園の手続きや、園との連絡がスムーズになったほか、使用方法もわかりやすいという声をいただいている。また、保育士の事務負担の軽減が図られ、欠席等の連絡や園からのお知らせの確認などを保護者のタイミングで行うことができるようになるなど、保護者の利便性向上にもつながっているものと考えている。農林水産業費、畜産農家を支援。問い、輸入飼料、高騰緊急支援給付金の補助実績と効果は？答え、市内の畜産農業者24経営体に対して、乳牛1頭あたり1万円を補助し、合計で2580万円を補助した。市内の畜産農家からは、厳しい状況の中、支援をいただき、とても助かっている、といった声をいただいている。教育費、学びを深める学習ソフトウェアを選定。問い、小中学校教育情報化推進事業について、どのような学習効果を期待して学習ソフトウェアを選定したのか。答え、授業支援アプリでは、共有機能を用いた活動を通して、児童生徒が気づいた点をもとに対話が生まれ、学びを深めることができることや、ドリルアプリでは、習熟度に応じた教材で学習できることや、自分の進度で学習でき、意欲の向上が図られるといった学習効果を期待して選定した。討論、採決、認定。9月27日本会議、委員長報告、討論、採決、認定。委員会審査レポート終わり。